マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。順番違うな。いろんな状況下で聞いてくださってるかと思いますが、今日も元気にやっていきたいと思います。ながらで、聞いてる方もいらっしゃると思いますけれども、本当ながらでいいんですからね、このレイディオは。本当にメモとか本当に取らなくて全然大丈夫です。ながらで聞いて、あ、なんとなくこんなことマイケルさんこんなこと言ってたなみたいなのがどっかでですね、こう湧いて出てくると思いますので、その程度でいいと思いますので、ゆるっとですね、聞いていただければなと思いますけれども、今日はですね、ミート率の話をしていきたいと思うんですよね。よくミート率って聞くと思うんですけれども、これ何ぞやっていうね、話をね、詳しくやっていきたいと思います。結構重要な回になってくると思いますけれども、本題に入る前にお知らせさせてください。この提供でもありますよね、アークゴルフというのはですね、これは、川崎店、渋谷店、それから横浜店、それから千葉東店の4店舗を展開しております。それだけではなくてですね、ラウンドレッスンなんかもですね、開催していて、今、ゴルフ場はですね、千葉県でいうと千葉国際であったりとか、あとはですね、レンブラント御殿場の方のところでもですね、今やったりしています。興味のある方はですね、概要欄の方からチェックしていただければと思います。そんなわけです。今日はですね、ミート率の話をしていきたいと思います。皆さん、このミート率聞いたことありますでしょうか。まあ、聞いたことありますよね。あ、ないかな。このミート率をですね、間違って捉えてる人が結構いらっしゃるということで、まあ、驚いてですね、このレイディオを撮ってるんですけれども、意外とこのゴルフ用語集みたいなことをですね、このレイディオで取り上げても面白いのかなというふうに思いました。で、僕らがですね、当たり前に使っている、まあ、ゴルフ用語であったりとか、まあ、いわゆるデータのこれ項目なんですけれども、まあ、これを詳しく説明していくだけでも、やっぱりこの数値っていうのはこういう部分を数値化できていて、これを良くすると、まあ、ゴルファーにとってどうなるのか、これができてないと逆に言うとどういう困ったことが起きるのかみたいなことがあるとですね、まあ、じゃあここ良くしようとかね、じゃあこれまずはデータ取ってみようみたいな話になると思いますので、ぜひともですね、まあ、この新シリーズもね、聞いていただきたいなと思いますけれども、このミート率、これコーチでも間違っている人がいるのいたっていうことが分かって、まあ、ちょっと今緊急でラジオを撮って、ごめんなさい、レイディオを撮ってるんですけれども、ミート率っていうのは、まあ、いわゆる皆さんね、なんとなく分かる方は、まあ、当たり前に分かると思いますけれども、例えば、宝くじ買いましたと、100本に1本当たりがありますね、ミート率 1% みたいなね、この当たる確率みたいなことではないんですよね。うん、そういうことじゃないです。で、ゴルフでですね、100回打って1回当たりますとか、そんなことないですよね。その時点でちょっとコースには出られますよね。100回打ったらですね、9回空振り、99回空振りね、 1%、 そういうことじゃないですよ、ミート率っていうのは。まあ、ミート率っていうのは、初速割るヘッドスピードで算出されます。はい。ということはですね、ヘッドスピード1に対して、例えば初速がどのぐらい出てるかということなんですよね。で、まあ、わかりやすくドライバーのミート率っていうのは最大値で 1.5 ですね。だからヘッドスピード1に対して、ボールの初速が 1.5 倍。1.5 まで出ると。で、逆に 1.5 以上出てしまうと、まあ、いわゆる高反発クラブということで、まあ、非公認ドライバーというかですね、ちょっと、ルール適合外のドライバーになってるっていうことですよね。昔はね、高反発ドライバーって言って、フェースの面をですね、フェースのところのですね、面を、薄くするとですね、薄く作れば作るほどトランポリン効果で、ボールの弾きがすごい良かったっていう時期があったんですけど、これはね、高反発ドライバーって、これはもうルールで規制されて、まあ、初速制限というのについてですね、まあ、そんなにこのボールを反発させられないようなルールになりました。なので、データを測ってこのミート率が、ヘッドスピード1に対して 1.5 は超えない。でもね、これね、 プロが打ったりするとですね、グッとですね、なんかじゃあ例えばボールの押し込みとかそういうところで決まるのかもね、決まるんですけれども、この 1.5 以上が出るときがあるんですけれども、基本的には 1.5 超えないです。はい。で、これがですね、例えば最大値が 1.5 出るってことは、ちゃんとスイートスポットで、まあ、いわゆる芯で打ててるっていうことですよね。そうすると 1.5 出るってことです。で、このミート率が悪いってなると、数値的にどうなるかっていうと、これが 1.35 とかですね、1.28 とかですね、これがどんどんどんどんこの1に近づいてくると。一番最悪は、実際さ、これはこんなのありえないんですけど、ヘッドスピードと初速が一緒だったら、ミート率1ですよね。うん。だからそんなことありえないですけど、でも、これはね、あるんですよ。ドライバーとかだと、ボールを飛ばしたいので、まあ、なるべく 1.5 に近い方がいいですよね。要は、ボールの初速が速い方がボール飛ぶわけですから、飛ぶんですけれども、例えばアプローチみたいな、ボールを、飛ばしちゃいけないクラブ。いわゆる止めたいとかね。うん。止めたいとか、そういうクラブっていうのは、例えばよくアプローチとかで言うと、1を目指してみるとかね。よく言ってましたね。ヘッドスピード1に対して、初速が1。うん。例えばボールを下からトスするときって、トスする瞬間って手のスピードとボールが出てくるスピードってほぼ一緒じゃないですか。面白いですよね。だからこれが一番なんかこう、なんか距離感が出そうなイメージあるじゃないですか。だからアプローチの距離感が悪い人ってミート率がめっちゃ良すぎるんですよ。 1.3 とか出ちゃうんですよ。だからヘッドスピード1に出して 1.3 倍の、初速で行くんで、ちょっと強い球でバーンって打っちゃう方っていうのはアプローチでなんかこう、まあランニングアプローチとかはそうなると思いますけれども、ちょっとボールを止めたいとか、っていうのがちょっとできないっていうね、ことがよくあると思います。はい、これはアプローチに関してはそういう感じなんですよね。で、とはいえですね、このミート率っていうのはどういうところで使うのかっていうとですね、まあポイントがありまして、ミート率が、悪くなると、要は芯を外してるっていうことになるじゃないですか。で、これ3つあるんですよ。3つゴルフに対してこの3つの問題がある。3つの問題っていうか、これをなぜか3つのメリットが出て、メリットって言ったら言うのかな、何ていうのか分かんないんですけど、そう、例えばミート率が悪くなるとまず飛ばなくなりますよね。もちろん芯で打ててないっていうことなので、飛ばなくなります。もちろんヘッドスピード1に対して 1.2 しか出なかったらめちゃめちゃ効率悪いですよね。はい。だから、やっぱり、そういう 1.2 の人はですね、練習で言うとですね、ボールが飛ばないって悩んでたらですね、マン振りすることとか、地面反力を使うこととか、肩を回して回転のスピードを上げるとか、そういうことではなくて、しっかりと芯で打つ練習っていうのをするっていうのがまず正しいんですよ。飛ばすためにですね。振ることではなくて芯で打つっていうことがまず正しい。だから、やっぱり、ミート率が悪いってなった時にですね、まず1個目のですね、まあ、問題っていうのが飛ばなくなるということなんですよね。で、2つ目に距離感が悪くなるっていうことなんですよね。で、例えばこれがさっきのアプローチの例で言いましたけれども、例えば10球打って10球同じミート率で、まあ同じあるいはですね、ほぼブレのない数字が出せるプレイヤーっていうのは距離感のいいプレイヤーです。例えば同じ距離感で同じ感じで打って、同じ10ヤード打っていこうと思った時にミート率がばらついてしまう方っていうのは、やっぱりこの芯で当たったり当たらなかったりしてるので距離感が出ないんですよね。だからよくあるのが、常に芯を外してる方っていうのが結構バックスイングが大きくなる傾向があって、大きく振っても芯外れてるんで距離が合ってるんですけど、たまに芯に当たっちゃうと飛んでっちゃうと。皆さん経験ないですかね。そういう方ちょっとミート率から練習した方がいいです。だから、なんか当たっちゃうと飛んじゃうよねって、アプローチ飛んじゃうような人っていうのは、ミート率が悪いから距離感が悪い。なんか元々持ってる、その人が持ってる距離感ですね。その感どころですよね。距離感が悪いわけではなくて、単純にミート率が悪いっていうケースの方が多いです。僕らが見てると。だから、やっぱこれ芯で打つっていうことがポイントになってくるんですよね。うん。で、最後の3つ目なんですけど、まあ芯を外す最大、問題としてですね、 ギア効果っていうのが生まれるわけです。なので、例えばですね、芯よりも先っぽ、先の方ですね、トゥ寄りっていうんですかね、先の方で、フェースの先の方で当たった場合っていうのは、仮にですね、フェースの面がまっすぐ当たって、クラブパスもまっすぐ来てるのですね、先に当たることで、このギア効果でボールっていうのはフックしていってしまいます。で、逆にヒール側、ね、手前ですよね、ヒールっていうのはこのシャフト側ですよね。シャフト側に、芯よりもシャフト側で当たった場合っていうのは、ボールっていうのはスライスしやすいです。ですから、ボールが曲がるっていうことになるわけですよね。はい。なので、まあ、上下もありますよ、ギア効果っていうのは。芯よりも下で当たると、バックスピン量が増えるので、吹き上がってしまうと。で、ボールよりも上、芯よりも上の方で当たると、まあ基本的にスピン量が落ちるんで、ドライバーなんかはですね、要は少しライナーで打てるんで、ボールが、ランを稼げる球になるので、わざと上手い方っていうのは芯よりもちょっと上で打つ。まあいわゆる激芯って言われてる位置なんですけれども、まあちょっと上に、芯よりも上で打ってですね、スピン量を落としてボールを前に飛ばすっていう技術もあるぐらいなんで、そうやってですね、やるんですけれども、左右だけじゃなくて上下のギア効果っていうのもありますっていうことなんですよね。まあとはいえでもやっぱりまずゴルフっていうのはさて芯で打つっていうことですよね。ということが大事になってくるんですけども、じゃあ皆さんね、ほとんどの人がですね、これね、データ取るとこのミート率ばらつきます。でこれが揃ってる人って、まあ僕の感じで言うと70代、平均スコアで75ぐらいで回って以下で回ってる人じゃない、一回で回ってる人は結構そこら辺の数値がめちゃめちゃいいです。そんなにずれないです、うん、だけどほとんどの、ね、プレイヤーね、アマチュアのプレイヤーは芯で打ってる、まあ、感覚がですね、ちょっとこう緩いというか、今特にキャビティになってるので、ちょっと芯外してもですね、手に伝わってくるですね、なんかこう芯を外した時にビヤーンってなる感じっていうのが感じにくくなってるんですよ。なんか優しく感じるっていう部分もあるんですけれども、まあ悪く言うとプレイヤーが鈍感にさせられてるっていう言い方をしてもいいかもしれませんね。だから僕らがゴルフを始めた時にキャビティとかっていうのはなかったんですよね。まあちょっとしてから出始めましたけど、マッスルバックって言って後ろがえぐれてない、フェースの後ろ側のバックフェースってなんですけど、ここがえぐれてない、ほとんど今皆さんが使っているのはバックフェースがえぐれてる、キャビティ効果があるものだと思うんですけれども、これをこれじゃなくてキャビティではなくてマッスルバックを使うとですね、芯を外すとですね、もうね、手にですね、もう本当に冬場とかになるとね、もうそこから10分ぐらいクラブ触れないぐらい手しびれちゃったりするわけですよ。まあそのぐらいですね、繊細なクラブだったんですけれども、まあ今はですね、良くも悪くもクラブは良くなっているので、やっぱその辺が今ボケている。うん、ボケているので、まあ、スイートスポットも広がるし、衝撃吸収もしてくれるんで、手にも体にも優しいよねって、今いいクラブにはなってるんですけど、プレイヤーの感覚としては少し鈍感になってきてるのかなっていうふうに感じるんですよ。だから常に芯を外してるっていうことに気がつかない方って非常に多いわけなんですよね。だからそういうのを、やっぱりこうデータを使って、やっぱこうミート率を揃えていくっていうことは非常に重要になってくるかなというふうに思うわけですよね。はい。なので、まあだから今ので言うと、タイガー・ウッズの息子さん、チャーリー・ウッズ、めちゃめちゃいいスイングする選手なんですけれども、ね、やっぱゴルフも DNA だなと思うんですけど、めっちゃいいスイングするんですけど、タイガーはやっぱり自分の息子には、やっぱりマッスルバックしか使わせてないみたいですね。やっぱ結構スパルタなんですよね。息子には結構スパルタなんですよ。僕なんか結構ほら自分の息子にキャビティって買い与えちゃってるんで、最初にそれ聞いてた。でもね、ジュニアのクラブでマッスルバックってね、本当に特注で作んないとないんですよ。だからやっぱタイガーぐらい周りがサポートしてくれてやってくれればね、そういうのできたかもしれないですけど、なかなか一般の家庭でですね、マッスルバックのジュニアのクラブを持ってる人ってね、あんまいないんですよね。はい。っていう感じでですね、まあ子育てのね、こともありますけれども。まあでも、実際はですね、まあそんなもんなわけですよ。まあその何、その本当に、プレイヤーとして繊細な、プレイっていうかね、ショットをしたいってなったら、やっぱりマッスルバックの方が、やっぱ芯外れた時に分かるんでね。まあ、おのずと、シミート率ってのは良くなっていくというふうに感じるわけなんですけど、昨今のクラブっていうのは、それが良くなりにくいっていう状況になっているということなんですよね。だからやっぱそういうのは、 少しこうデータを見ながらやっていくっていうのがまあいいんですよね。でそれってやっぱり数値化されていくので自分が上達した感じがわかる。感覚でやっちゃうと今の時代はわからないってことです。だからやっぱりそういうミート率っていうデータね、初速割るヘッドスピードで算出されるそのミート率っていうのが数字で見ることによって、あ、こういう風に振るとミート率上がってくるんだな、こういう風に振ると下がってくるんだな、自分がで一番皆さんがやらなきゃいけないのは飛ばしっていうのは万振りすれば飛ぶってことじゃないってこと分かりましたよね。ちゃんと芯でミート率を上げることがまず最優先だっていうことをおっしゃって言いました。でそのじゃあミート率を上げるときに、じゃあ自分の感覚の中で、じゃあ 50% で、まあ何パ、自分の感覚でいいんですけど、8割ぐらいで打ってる時が一番ミート率が安定してるよね、とか、まあ人によっては 60%、50% で打たないとミート率が安定しないよねっていう人もいると思うんですよね。そしたらコースに行ったらもう 50% で振るっていうことしかないわけですよ。まあ、だから練習でもそうですけどね。うん、なんかプロがねすごいいろんな体を使ってビャンって振ってますけど、実際ああいうことっていうのは今スーパープレイっていうのは必要なくてですね、まずは芯で打つっていうね練習ね、が必要だっていうことです。まずアドレスをしっかり決めるとかね、それからスイングバランスを考えてちゃんとフィニッシュが取れる、自分でスイング、フィニッシュがフィニッシュバラスイングバランスが取れるスイングでやるとかね、ちゃんとフィニッシュでビシッと止まれるぐらいのスピード感で打つとか、そういうことをしていかないとミート率って上がってこないので、ただ打ってパカーンと打って一発飛んだ飛ばないっていうことを練習しててもあまり意味がないっていうことが、こういうミート率を見ることで分かってくるということになるわけなんですよね。はい、まあそんなわけですね、今日ですねミート率についての学びをしてきました。何はともあれやっぱり芯で打つっていうことが非常に重要ということになってきます。全てにおいてはありましたよね。飛距離においてもそうですし、距離感、それから方向性、これ全てじゃないですか。だからミート率を上げることが結構ゴルフ上達のヒントになったりすると思いますので、ぜひともですねこのデータ取れる方はですね、取っていただければなというふうに思います。はい、まあ先ほど言ったねこのアークゴルフ、それからねディパーチャー、マカリゴルフ上達センターの方でもですね、このしっかりこうミート率を測れるような機械が置いておりますので、ぜひですね私のミート率を知りたいという方はですね、まあ体験レッスンも実施しておりますので、マカリゴルフ上達センターに関しては体験レッスンということではなくて初回カウンセリングを実施しています。で初回カウンセリングっていうのは当店のですね、当店とかマカリゴルフ上達センターの SNS を、フォローしていただくと、これまた無料で受けられます。それフォローしていただかないと初回カウンセリングが1万1000円かかると、かかってしまいます。はい、まあだから大体の方が皆さんねフォローしてくださるっていう感じだと思いますけども、まあそんな感じでですね、まあデータを見てみたいっていう方はですね、お店の方に来ていただければと思います。概要欄の方にねリンク貼ってありますので、ぜひとも興味のある方は覗いていただければと思います。まあそんなわけでですね、今日は今日も京都でゴルフの学びをやってきました。まあこのながら収録ね、今僕もですね自分のライフスタイルにですねながらで収録しています。この僕はですねゴルファーということもあってですね、車の移動がめっちゃあるんですよね。しかも長いです。なので、でも運転中っていうのはね通話できない、通話っていうかね、電話の操作できないんですけれども、今の時代っていうのはですね、すごいこう便利になってですね、ハンズフリー機能っていうのがね出来上がったわけですよ、車のですね。今その車のハンズフリー機能で使ってですね、何ですか、収録してるので、まあすごい時間を効率して効率よく使えてですね、まあできてるというところなんですよね。はい、だこれもながらで撮ってます。だから皆さんもながらで聞いていただければといいと思います。家事しながらとかですね、仕事しながらはちょっと仕事しながらはどうなのかなと思いますけど、仕事しながらはどうかもしれませんけども、まあそうながらでですねやっていただければと。あ、でもね、仕事しながらで言えばね、この間クッシーのですね、マカリゴルフ上達センター、マカリゴルフ上達センターでいつもレッスンしてて、アークの方でもラウンドレッスンしてるクッシーっていうのがいるんだけど、僕のね、一番長い、スタッフなんですけど、僕のところでね、やってくれてる、もうめちゃめちゃ信頼できるスタッフなんですけど、そこにですね、この間アークゴルフの、渋谷店の方に来ていただいてるですね、 このレイディオから、僕を知っていただいて、体験レッスンに来ていただいて、レッスンまで受けていただいているっていう女性の方いるんですけれども、ね、名前を伏せさせていただきますけれども、聞いてますよ。聞いてます。僕のことミスターレイディオって呼んでるらしいですね。もう新しい、ミスターレイディオってめっちゃ受けましたからね。ミスターレイディオ、さすがに言われたことない。ミスターレイディオってさ、ちょっと幅広すぎるよね。確かに、ゴルじゃない。ラジオのパーソナリティいっぱいいるけど、それなかなかミスターレイディオって言わないよね。広すぎちゃって。全員だもん。うん。でも確かに、レイディオって言ってるのは、僕と、徳永秀明さんじゃないですかね。ね。壊れかけのレイディオ。そう。だから、そういう意味では、ミスターレイディオって言うと思います。はい。徳永秀明さんのことミスターレイディオって言わないですもんね。言う人聞いたことないですよね。はい。ということで、いつもね、動画じゃないです。ラジオ聞いていただいて、その方はね、仕事しながら聞いてるってね、言ってました。仕事しながら聞いてるからメモ取れないくて、みたいな話で、メモ取るような話してないですから。ね、そんな感じで、気楽に今後も聞いていただければと思います。いつかどっかでね、お店の方でも会えればな、というふうに思います。はい。まあそんな感じでですね、まあそんな感じでガタガタやってきましたけど、皆さんもですね、元気にやっていただければと思います。それだけで今日もいってらっしゃい。